はい、今日は、メッセージ始めたいと思います。
Let's start our message today.
で、その初めに、一つだけちょっと私は日本語で言わせ てください。
Let me tell you guys this, first in Japanese.
今週、ケリー先生に、私たち、この2、3ヶ月かな、集めたあのみんなの、献金を、渡すことができたんです。
Last few weeks we were collecting the support for thank you offering a special offering for Pastor Kelly and we were able to give it to her this week.
実際まあその振り込みするのはまあ来週なんですけど、でも彼女は本当に心からありがとうっていうことを、伝えていました。
And then Pastor Kelly said thank you so much for everyone who gave her.
で私からもみんなにありがとうって言いたいです。
And also, I'd like to thank you, all of you, who gave, Pastor Kelly, personally.
本当にこういうふうに私たちは彼女に、応援して、この次の、彼女アメリカでの、働きを、この応援を、送ることができたことを本当に光栄です。
And it's such a privilege that we were able to do this and support her and continually, give her our support. So this is such a blessing to us.
で、あと一つは本当にあの、この、なんていうの、社会の中で、みんなここに、来てくれて、ありがとう。
And then also, I'd like to say thank you to all who are here today with us. Despite of this social distancing situation, thank you for choosing to come here and worship together.
で、オンラインで見てる方も、はい。
And also, I'd like to say hello to everybody online.
本当にこういうふうにね、これを私たちはね、ここだけじゃなくて、各々のところでも、この一個として私たちは、集まることができること本当に嬉しいです。
We're so glad that we can worship together on site, online together as one church.
はい、じゃあここで英語でプロポッ
と。
はい、OK、そう、ね、このあいつまでみたいな感じで、おーっていうな。はい、すみません。はい、後でからな、こう、ね。はい、today, what we're going to be doing is we're going to be sharing a little bit about our stories.
今日私たちは、私と私たちの、ストーリーを皆さんにシェアしたいと思います。
And why we're doing this,
なぜこれをするかというと、
is there's two reasons.
二つ理由があるんです。
One is we would love for you to just, know a little bit more about where we came from.
私たちがどのようにしてここまでの歩みを歩んできたかを皆さんにぜひ私たちのことを知ってほしいなと思って。
But also the other thing that we really want, to share with you,
もう一つは
is God's amazing work through every single person.
神様が一人一人、皆さん私たちだけでない皆さん一人一人の、中に人生の中にしてくださった働きを思い起こすことができればいいなと思ってその理由が。
So I think as we share our story,
今日私たち個人的な話を皆さんにシェアさせてもらいますが、
I know that God will just bring things to your mind of, oh yeah, God did that in my life. Oh yes, He did those things. And just, it'll be a time for you also to look back on your own life.
皆さんがその話を聞く中で、あ、私の人生にも似たようなことがあった。神様がこのようなことを私にもしてくださったなっていうのを、思い起こす時間となれば、嬉しいです。
And so it will be a little bit different than our normal, share.
今日のメッセージはいつもの、メッセージとはちょっと全然違います。
But I think it's going to be exciting.
でも面白いと思います。
Fun?
楽しいと思います。
And lots of pictures that, oops, we showed that one.
たくさん今日は写真もお見せしますので、
Okay.
楽しんでください。
So, we're going to start with Yukie sharing her story, and then I'll finish with my story.
今日は、Yukie さんのストーリーから始めて、その後で、ライアンのストーリーをシェアして最後に、まとめます。あ、緊張するよ。はい、私のストーリーをじゃあ皆さんに、シェアしたいと思います。
So I'd like to just share a little bit about my life.
私は1978年大阪で生まれました。
So I was born in 1978 in Osaka.
実は私の家族4人兄弟の、長女、一番上の長女として、生まれました。
And so I was born, out of my family, the oldest of four siblings.
そう、これ私です。
That's me.
上の弟です。
And it's my, my next brother.
はい。 私の家族は、私の両親は、牧師でした。
And my parents were pastors.
教会ありました。
And we were connected with the church.
牧師家庭に育ったという以外は、私は普通の学生時代を送っていたなと思っています。
And so I think that even though I grew up in a pastor's family, that I just had a normal, life, going to school and all that.
これは、私の教会で、なんだっけ。モールの中でクリスマスキャロルを歌ってたことがあるんですけど、それの写真です。
And so this is a picture of me with some of the other people in our church that we went to a mall and we sing Christmas carols. Yeah, it's me on the left side.
はい。そして、実はですね、私の父は、牧師をしていたんですけれども、その傍ら、英会話の教師もしていました。
And so my dad was a pastor, but also he had his own English school that he was that he did.
そして私の母はピアノの先生をしていました。
And my mom was actually a piano teacher.
なので私がここにいるのを多分お分かりになると思います。
And so if you think about those two things, it's, yep, that's me.
はい、親からそのようなものを私は受け継いでいます。
And so I received those things from my parents.
でも私の教会は私の家族6人家族と、まあ、その他ちょっと数人来られた方がいて、
And so our church was made up of the six of us as a family and a few other families.
はい、これ4人ですね。はい、この私の家族ですと、なので、まあ、いわゆる小さい教会だったので、
And so you could say it was a very like a small church.
同年代の友達が一人もいませんでした。
And there was no one the same age as me.
ですので、その幼い心、私はもう全然教会が面白くなかったのを覚えています。
And so I remember church not being very fun.
でも、私はその教会の中で、ピアノをずっと毎週喜びはなかったんですけど、親が弾けと言うから弾いてました。
And so I remember just playing the piano because I had to.
はい。で、中学校の写真、あ、これですね。私ピアノ発表会しているところです。
And this is a picture of me doing a recital.
めっちゃ真面目な学生やったんです。
And I was a very like, you know, had to do everything right.
もう一枚、多分中学校の卒業式の、はい、もう普通の学校に行ってました。
And so we went to just a normal school, and just these were all my friends.
メガネかけてるの。
The right hand, the one with the glasses on.
手に抱えてるのは、今あえてあんまり写ってない写真を出してるんですけど、抱えてる本があるんですけど、実はあれ少年ジャンプの漫画なんです。
And so you can kind of not see it, I kind of made it blurry, but the book that I have underneath is actually a Japanese comic book.
Boys comic book.
Boys comic book.
私の性格をよく知ってる方は私結構サバサバしててあんま女性っぽくないってことを知ってると思うんですけど。
And so people that know me kind of know that I'm very just kind of tomboyish.
別にこうスポーティーではないんですけど、私はこう周りの女子とこう戯れてこう女子のこうなんだっけ少女漫画とか読むの全然好きじゃなかったんです。
And so I'm not very like girlish and so like you know like doing all these girly things. It just was not part of my life.
なんで私の小学校から中学校は少年ジャンプを読む、毎週の、そのような人生を送ってました。
And so every week one of my the fun things I did was to get the comic book and read it.
知ってる人はいると思いますけれども、スラムダンクとか、幽霊白書とかちょっと ここで教会の名前言っていいかどうか分かんないんですけどいろんな少年漫画をたくさん読みました。
So lots of Japanese comic books were some of my favorite.
まあそれは置いといて、でも私が、高校生になった時に、
But when I became a high school,
お母さんが私の母が、ある、セミナーを、勧めてくれました。
My mom actually suggested I go to a seminar.
それは、クリスチャンミュージシャンの、小坂忠さんという方が、毎年軽井沢という場所でやってらしたんですけれども、礼拝賛美を教える、ミュージックセミナーというのがあるからそれ行ってみたらとお母さんが勧めてくれたんです。
And so my mom suggested that I go to Karaoizawa and that the 小坂忠 a very famous Christian artist here in Japan will put on this event every year.
その時に、私はその上の弟と二人で、初めて軽井沢に行ってきました。
And so me and my younger brother, the two of us went to this place.
その最初のセッション、その夜の最初のセッションで。
And so the first night, the first session,
私は初めて神様に出会う体験をしました。
I met Jesus for the first time.
今でもはっきり覚えてます。
And I still remember very clearly.
小坂忠さんがリードしてるんですね、ワーシップ。
小坂忠 is up there at the front leading.
その賛美の中で。
And in worship.
もう私は信じられないぐらい神様の臨在をそこで体験しました。
Just an unbelievable, presence of God just filled me.
そしてはっきりと私のイメージの中で神様がこの清い真っ白な衣を着てこの王座に座っているのが見えたんです。
And so I saw this picture of God on his throne just in a perfectly white robe.
そしてその、神様の、イエス様かな、イエス様の、足元で私がひれ伏しているそんなイメージがありました。
And I saw myself just bowing before God and Jesus and just worshiping.
もうその瞬間に私の人生の中で神様を、疑うことがなくなりました。
And from that day forward, I really had a strong belief, oh, this is the way.
そこで私ははっきりと救いの体験をしました。
And that's where I, really received salvation.
その時から私の人生の中でこの音楽と礼拝っていうのはもう切っても切り離せないものになりました。
And so from that day forward, just worship and praise just was a part of my life.
このミュージックセミナーには実は毎年のようにその後も参加してました。
And so every year after that, I would go back and be a part of that, that group, that meeting.
で私が20歳になった時に、
so became, 20,
このセミナーにもう一回参加してたんですけれども、
and I was at the same conference.
その時に、私は自分の人生の方向が変わるようなそのような神様の御言葉を、いただきました。
and I just received a scripture from God that really just changed the course of my life.
第一歴代史の25章の7節、
and it's, First Chronicles 25:7
彼らおよび主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族、彼らは皆達人であった。
Along with their relatives, all of them trained and skilled in musicians for the Lord.
これはダビデだったと思う。ダビデがやばいな。このソロモンか。後で調べます。ミュージシャンを、用意されてたんですけど、人生変わる御言葉なのにここ外した
らあかん。
すみません、ちょっとごめんなさい。この神様を礼拝するミュージシャンのことをここで話しているんですけれども、
And so it's talking about, musicians that were ready to worship God.
ここで彼らは訓練を受けた、そして彼らは皆達人であったとあるんです。
And it says that they were trained and they were masters in their art.
そこでこの御言葉を通して神様がはっきりと私に語ったんです。ユキエ、
And through this scripture I just felt God speak really directly into my heart.
あなたは私に最高の賛美を捧げる、ワーシパーになりなさい。
You become a person that sings and worships from the bottom of their heart to worship me.
その時から私は音楽を用いて人生をもう神様に捧げる決心をしました。
And so I decided right there that I, through worship, would give my life to Jesus.
もっとこの礼拝について、賛美についてもっと深い学びがしたいと思うようになりました。
And so because of that, I, had a heart and a passion to learn more about how to worship and become skilled into worship God.
その頃、日本に聖書学校あったんですけれど、まだこう礼拝賛美を特別に学べるようなところがありませんでした。
And so at that time, there was some, Bible colleges, but not aplace that really, worked with, worship and praise.
そして、同時に私はもっとこう英語力ももっとつけたいなと思っていたので、
And so at the same time, I also really wanted to up my skills in English.
できたら留学したいなとこの時に思うようになりました。
And so at that time, I was like, oh, I'd like to go overseas and learn somewhere.
ちょうどその頃、ポートランドバイブルカレッジから卒業して帰ってきた、教会の友人から、このこういう学校があるよ、ポートランドバイブルカレッジというこういう素晴らしい学校があるよっていうのを聞いたんです。
And one of my friends had just come back from, from Bible College in America, and he just shared to me, oh, this is such a great school, this might be perfect for you.
もうゆきえちゃんが探しているような礼拝の賛美の勉強もできるからぜひそこに行ったらいいよって勧めてくれました。
And he said that, yeah, this is a great place. Exactly what you're wanting to do is just learn more about worship and praise.
もうそれを聞いて私はこれやと思って即決断。
And so I heard that and I was like, yep, okay, this is where I'm going to go.
もうお父さんお母さんにも私はここに行きますって
And so I just told my dad and mom, I'm going here.
あんまり下調べもせずに、行ったんですけど、お父さんはちゃんとこうどういう教会かどういう牧師先生かちゃんと調べてくれて OK を出してくれました。
And so like I didn't really look and see what kind of place this was, but my dad took time and to see what kind of school it was, what kind of church it was, and then gave me the okay.
この時私はまだ短大生でした。
And so I was still in college at the time.
で、本当は4年生の大学に行きたかったんですけど、受験に失敗して、まあ、とりあえず短大に入ったので、4年生の大学に編入して、そこからもっとこう英語のなんとかかんとかと思ってたんですけれども。
And so I was in college and I, at first I, was gonna go to university, but, missed the test, and so was going to college and then transfer to, university.
でももう、それもやめて、もう私はすぐに留学することを決断しました。
And so, but when that happened, I was like, no, I'm just gonna finish this, I'm gonna go to America.
でも私お金がありませんでした。
And, but I didn't have any money.
ですので、もうお金を貯めて、留学することにしました。
And so what I decided is to work once, save, and then go.
神様はそこでも私に素晴らしい備えを用意してくださったんです。
And God really provided for me.
当時、その当時はバブルが崩壊した後で、
It was just as the bubble had burst here.
皆さんこの言葉ちょっと知ってるかな？就職氷河期。
And so it was basically just a time that there was no great workout.
なので4年生大学に行ったからといって必ずいい仕事に就けたわけではない時代だったんです。
And it was a time where even if you had graduated from a great college, there wasn't really any place that you would be like, yes, I could go there.
でもそんな中で神様は私に素晴らしい仕事を与えてくださいました。
But even in that situation, God gave me a great job.
地方の銀行だったんですけれども、
And it was actually a local bank.
窓口の銀行の窓口のお姉さんをやっていました。
And so I was a teller at the bank.
今でも50枚広げれます。
最後のプチーンまでね。
はい、それはいいです。でも、そういう時代だって、その時期だったので、もうボーナスがない会社もたくさんあったんです。
And so because of that, the season of just the economy being so bad, most, workplaces out there, there wasn't like a bonus system.
でも、この銀行はね、
But this bank,
1年目から、その夏からボーナスが出たんですよ。
From the first year, from that summer, they gave bonuses.
なので、1年半で私は留学に必要な資金を貯めることができました。
And so in a year and a half, I was able to save up what I neededto go and start college in America.
今でも神様に感謝してます。
And even to this day, I am so thankful for what God did.
そしてついに2001年、私はアメリカのポートランドバイブルカレッジに行きました。
And so 2001, I went to America.
この2001年というのは皆さんも記憶にまだ新しいかもしれません。私が行ったのが7月なんですけど、その9月に911という事件が発生しました。
And so I went in July of 2001. And you might still remember, but in September there was a 9/11 attack on the Trade Center.
もう行って数ヶ月だったので、私はあんまり英語も分かってなかったので、その時実は何が起きたかほとんど分からなかったんです。
And so because I didn't really know English at the time, I was even all this was going around, I didn't really know the scope of what was happening.
なんかもうアメリカ人の友達が本当に大騒ぎして、雪大変なことになってるよって言ったけど、それもあんまり意味が分からなくて、後でまあちょっとテレビとかを見てすごいことが起こってるんだなっていうのを知りました。
And so all my friends were being like, oh, this is such a big thing, but I didn't really understand it. But then after looking at the TV and just through other things, I understood what was happening.
でもその PBC で、たくさんの人と出会いました。
But I was able to meet so many different people at PBC.
PBC で私の、こうピアノを変えてくれたというか、私を本当に大切にしてくれた先生に出会うことができました。
And I was able to meet one of the teachers that really changed how I played worship music and also just was able to really speak into my life.
写真があると思うんですけど、グレコ夫妻です。
And this is the Greco, husband and wife.
2人とも、ポートランドバイブルカレッジでこの礼拝賛美と、旦那さんのユージーン先生の方が、礼拝賛美を教えてくれて、そして奥さんの、ジョイって喜びのジョイなんですけど、ジョイ先生がこの音楽にのセオリーとかいろんなそういうの実際的なことを教えてくれました。
And so the husband, Mr. Greco was teaching like just how to worship and to be a heart of a worshipper, and his wife Jo is more the technical side of like the theory and just behind it.
でもこの夫妻は、ただ私を生徒として見ているだけではなくて、私を本当に娘のように受け入れてくれたんです。
But not just they just didn't see me just as a student, but they saw me as a daughter and took me into their home.
もう本当に今でもこの先生たちに私は心から感謝しています。
And to this day, I'm so thankful for what they did for us.
他にも出会いがありました。今ここに座っているメグちゃんもチャールズも、同じポートランドバイブルカレッジで、年は違ったんですけれども出会いました。
And so there are so many other people, even just sitting here today, that was when I saw and met Charles and Megumi.
そしてジョエル先生とケリー先生もここで出会いました。
It's also where I met Joel, Pastor Joel and Pastor Kelly.
その時にジョエル先生たちは、ライトハウスという名前で、この日本人の、留学生がたくさんアメリカにやってくるんですけれども、その学生たちにイエス様の救いを、述べ伝えたいというか宣教したいという思いで、その中で、日本人のミニストリーを行ってました。
And so at that time, Pastor Joel and Pastor Kelly were doing a Japanese ministry for the high school students and college students of people that were in Portland. And then they would gather and then have time of just relationship and learning about God.
その中で私は個人的にもうジョエル先生とケリー先生大好きになりました。
And just through that, I just really had a heart to just of connecting with Joel, Pastor Joel and Pastor Kelly, and just really loving them as who they are.
エリサがまだ4歳か5歳ぐらい。
Yeah, and Alyssa was still like
four or five. もうジョシュアなんか赤ちゃんの時。
And Joshua was still
まだソフィアもいなかった頃です。はい。そして、私が一番大きな大きく PBC で学んだこと。
And one thing I just really learned while I was there at PBC.
音楽のことも礼拝のことも賛美のことも聖書のこともたくさん授業で学びました。
I learned about worship. I learned about praise. I learned about the Bible and a lot of those things.
でも私にとってそれらはもちろん大切なことだったんですけれども、一番、大きなことではありません。
And so all those things were so important for me, but it wasn't the biggest thing that I learned there.
二つあるんですけれども、一つは
And I really was impacted about two things, but one of them was.
私は高校生ぐらいの時から、まあ、ずっと、自分に対するセルフイメージっていうんですか、自己イメージがとっても低くて、いつも自信がない子でした。
And so from high school, my self-image was very, very low, and I just never felt that I was able to accomplish or do anything.
そして高校後半ぐらいから、もちろん救われてたんですけれども、まだ高校後半、また短大生の時から、自分の容姿とか体型をものすごく気にするようになって、
And so just through my high school years and going into college, I just really became very conscious about my body and just who I was.
その結果、いろいろあって摂食障害という、なんだろう、抜け出すことができない鎖につながれてました。
And so through that, I started having a eating disorder, and then just through that, I just never could break out of that.
今だから言えるんですけど、本当に私にはこう神様の救いはあったけれども、神様がもっともっとこう、私を回復させたいんだなと願っていたと思います。
And just now I can look back and see, but just through, you know, God saving me, I could also see that He was also wanting to restore me too.
でもこの PBC に行き始めてから少しずつ、私のこのマインドセットが、そしてまた私のアイデンティティが回復し始めました。
And just through going to PBC and just through all this, I really started seeing how God was changing how I thought about myself and who I was.
一瞬にしてそのなんかお祈りしてもらって、特別にお祈りしてって、その次の日に癒されたわけではなかったけれども、少しずつその過程の中で私が、苦しんでいたその摂食障害が完全に癒されました。
And it wasn't just a one-time thing, it was just a change, but it was just little by little, God changing my thought pattern, just who I thought I was, and through that, receiving God's freedom.
もちろん癒されたことも大切なんですけれども、それよりも神様が私を見る目で、私自身が私を受け入れることができるようになったっていうのが一番大きかったです。
Yes, you know, being free, that is so amazing, but it's also to see how God sees you are and to be able to see who He sees you are.
そして、それが一番大きかったです。そしてもう一つは、聖書を土台にした霊的に健康な家族とはどういうものかを私はポートランドバイブルカレッジで学びました。
And also just when I was at PBC, seeing through the Bible, but also just in the natural, what a healthy family looks like.
それは授業の中ではなくて、そのポートランドバイブルカレッジの先生たちの、家族関係とか夫婦関係を見て、私はもう衝撃を受けました。
And it wasn't more through, like learning in the classroom, but outside the classroom, seeing how the families of the teachers and the people, the staff of the school, how they lived their lives and how they interacted with their families.
そこで、結婚関係の大切さ、夫婦の大切さ。
Importance of marriage, importance of husband and wife.
そして夫婦関係を素晴らしい夫婦関係を築くことができるための恋愛、そしてまた純潔の大切さ、そういうこともたくさん学びました。
And to learn how to have a relationship with your husband and wife, and how to even to in the dating process, and how to have a heart of purity.
これはなかなか日本では、その当時はまだこうオープンに教えがなかったので、私は本当にそこで自分の家族に対する価値観が変えられました。
And just through that, at that time in Japan, there wasn't a lot of sharing about that, but just through that, having God share into me and just have that foundation put in.
私にはその時に父親に対する怒りがすごくありましたけれども、この PBC で本当に家族とはどういうものかを学んだ後、本当に父親に対する怒りとか、恨みはなかったですけど、そういうものが全部消えていくのが分かりました。
And at the time I had so much angerToward my dad, but just through this process, a little by little, God taking that anger away and just and setting me free from that.
そして
and
ライアンとの出会いですけど
and also at that time I had a relationship started with Ryan.
私が PBC に行って2年後にライアンが来ました。
And after 2 years of me being at PBC, Ryan came.
来た時まだ19歳。
When I came, I was still ho ya ho ya の19歳。I was 19.
ご存知の方もいると思いますけど、私はライアンより6個半ぐらい年上です。
Most people know, but I'm 6.5 years older than Ryan.
ライアンが PBC に来た時はまだお姉ちゃんにべったりだったんです。
So when Ryan came, he was still like just like more one with his sister.
レベッカというお姉ちゃんがいてるんですけど、PBC に来てたお姉ちゃんなんですけれども、もう周りからはこの二人はカップルかなと思われるぐらいこうべったりみたいな。
And so we were Ryan and his sister were so like close that a lot of people on campus were like, are they couples?
それぐらい仲の良い兄弟だったし、私にしたら本当に弟みたいな存在だったんですけれども。
And so, they had such a great relationship, and for me, Ryan was more like a little brother.
あるライトハウスの、さっき言った日本人ミニストリーの、帰りにある出来事があって、私が衝撃的に惚れてしまったんです。
And so there was something that happened at the lighthouse that in one instant, more my feelings for Ryan burst open.
飛ばしてもいいかな？時間がないからとか言って。
ですよね、本当。
ライトハウスでは、まあ留学生とかあと PBC の学生がジョエル先生たちのお家に行ってみんなでご飯を食べるんですね。
And so we would go to Pastor Joel's house and we would eat there and have fun.
で、まあ、夜遅くなるんですよ。土曜日の9時とか10時ぐらいになるし、アメリカではそう女の子が一人で歩いて帰ったりちょっと無理なので、いつも車で送り迎えしてくれるんです。
And so what was happening is because we had finished at like 9 and 10 and in America that's just not okay to have people go home, especially women, girls at that time. So we would drive home everyone to their house.
でも日本人学生はみんな車持ってません。
And so, but all the Japanese students don't have cars.
で、持ってるのはライアンだけ。
And so,
まあ、ジョエル先生も送ってくれたんですけど、
ね、some others had cars.
で、みんなでいろいろカップルしたんですけど、最終的にライアンの車に乗れるのに、いっぱいになってしまって、あと一人乗れなかった。
And so Ryan's car was all full and there was one other person that needed to ride.
そこで取ったライアンの行動。
And so what Ryan decided.
皆さんどうかしらね。私には衝撃的だったんですけど。
I don't know about you, but it was very impactful for me.
ライアンはこう言ったんです。このもう一人日本人の学生がいたんですが、その人が免許運転はできたんですね。
And so the other person that couldn't ride had a license.
彼は、
so what Ryan did.
ライアンは彼に、元木さんが運転できるから、元木さん俺の車運転して帰って、俺は電車で帰るからって言って。
And so he was like, oh, you can just drive my car home. I'll just take the train home.
なんか私的にはそれがすごい衝撃的だったんですけど。
And so for me that was like very amazing.
あかん。優しくないですか。ねえ、ピストンしてもいいじゃんと思うんですけど、そしたらもうやっぱり倍以上の時間がかかるし遅いからっていうんで、ライアンはあっさり自分が諦めてっていうか、自分を本当に私俺は電車で帰れるからって言って、車を譲ってくれて、私はもうそれでなんか目が開かれた。
And so just what Ryan did is just through that of just like, oh, you could just go and use my car, that I, my heart for him was
そこから、私はでもライアンとずっと良い友達関係を築くことができました。
And so through what happened, I was able to just really have a great relationship, developed with Ryan.
ライアンには私が好きだなって思いは打ち明けたくなかったんです。
And so I didn't really want to open up about my feelings toward Ryan.
打ち明けることでこの友達関係が崩れたらすごい嫌やなと思いました。
And so I, just because of the relationship that we had, I didn't want to like share the feelings that I had.If that would break that relationship.
でも2006年の春
But in the spring of 2006
ライアンからちょっとコーヒー行けへんって言われて、あ、大阪弁じゃなかったな。
その時まだ九州弁だ
った。九州の人でしたけど、はい。
But at that time, he came and just talked to me. I was like, hey, do you want to go out for a cup of coffee?
そこから、ライアンが気持ちを打ち明けてくれました。
And so I went there, Ryan went there and shared his feelings for me.
そこから、二人の歩みが始まります。
And from there is where our relationship started.
でももう一つだけ、皆さんにシェアしたいんですけれども、
And one more thing I'd like to share.
この頃、ストームっていう名前で、短期のミッショントリップがありました。
And so at that time, we had this short-term mission trip that we would go on.
でこの時期にちょうどジョエル先生が日本に行くチームのリーダーとして、みんなミッショントリップに行く人を集めてました。それで私とライアンもそこに行くことになりました。
And so what we decided to do is, Pastor Joel was taking teams, to Japan, taking the team that year to Japan. So, we decided to all go on that trip.
それは日本の九州ですね、有明バイブルチャーチとか九州の教会を回りました。
And so we went to different churches in 九州。
で、ある朝ですね、チームでデボーションのを持っていて、ジョエル先生のためにみんなで手を祈ってました。
And so one day, one morning while we were having team devotions, we were putting our hands on Joel and we're praying.
その時に神様が、私に個人的に語ってくださったんです。
And I felt God speak just directly to me.
あなたはジョエル先生の働きを助けに行きなさい。
And just to, he said, you know, go with Joel and be a part of his team.
もうジョエル先生はその時にすでに、まだどこで開拓したいとか全然決まってなかったんですけど、いずれは日本に行きたいという思いを私たちにもシェアしてくれてました。
And so he had already been sharing about, you know, he didn't know where in Japan he wanted to go, but just that, he was going to go plant a church in Japan.
ちょうどその頃ライアンと付き合い始めてぐらいですかね。でその時にライアンにも、あ、まあ、こういうふうに言われた気がするんだけどとちょっと伝えたんです。
And so at that time we were dating, and so I shared what I felt to Ryan.
でもライアンはその時はもう九州に帰る決断を彼はしていたので、あ、ないなっていう感じ。
And so Ryan had at that time had decided that he was that where God was leading him was go back to Kyushu. So he was like, no, I don't think that's where, where if we get married, that's where we're planning to go.
私も その時に何かこう確信できるような御言葉があってとかなかったので、まあ、もしこれがそうでなければもうそれでいいやっていう感じで思ってました。
And so what I was feeling is that, you know, I didn't have a scripture or anything really, so I was like, okay, well, if this isn't what's to be, then I'll just drop it.
でも後で次ライアンが話してくれると思いますけれども、ライアン自身が神様からユキエと一緒にジョエル先生手伝いなさいっていう開拓を助けに行きなさいという声を聞いて、そこから私とライアンがジョエル先生ケリー先生の開拓されるとこ一緒に行きます、どこでも行きますという決断が始まりました。
And so what happened is that Ryan also after that felt God speak to him and share to him to be a part of Joel's team, and through that we were able to together be a part of that.
これが私のストーリーです。
And that is my story.
いいかな。
はい、
はい、じゃあ次に、ライアンのストーリーをライアンからシェアしてもらいたいなと思います。
はい、ありがとう。ね、あのね、ユキエね、10分ぐらいで終わるわって言ってたのに今35分ぐらい話したね。素晴らしい。いやでもね、本当に神様が、ユキエの中で働いたこと本当に素晴らしいと思う。
It is amazing to see how God worked within Yuki's life.
Yeah. 最後の、分でちょっともうパパパっていきます。
I know there's only a few minutes left, but I want to go through my life story.
So what I would like to just share out of both of our stories.
今日、私たちの、ストーリーを聞いて、
is that God has a plan for each of you guys.
皆さんにも分かってほしいのは、神様は皆さん一人一人にもご計画があるよということです。
God is a God of that creates order.
神様はこの、秩序ですかね、オーダーを、作ってくださいます。
He's not a God of chaos.
神様はカオスの中で働かれ、めちゃくちゃな中で働かれるような神様ではありません。
And through that, he connects every single person, how it all connects together.
神様は一人一人の人生を用いて、それを不思議と結び合わせてくださいます。
And so each one of you here, you are here because it's in God's plan.
皆さんが今日ここに座っているのは、神様がそのように結び合わせてくださったからですということを知ってください。
Okay. I'll be sharing more of these stories that I had prepared for throughout my messages as I keep going.
私が準備した、メッセージを皆さんにも、できるだけシェアします。
So, I will cut out a little bit, but I'll share it somewhere.
すいません。時間、ちょっと切ります。短くしますけれども、シェアしますね。
So, I was born in America.
私はアメリカで生まれました。
こういう可愛い赤ちゃんが。In 1985,
1985年生まれです。
My dad was born in Kobe.
私の父は、神戸で生まれてます。
And grew up here in Japan.
そして日本で育ちました。
And my mom was born in America.
私のお母さん、母はアメリカで生まれ。
And was raised in mostly in Texas and Virginia.
テキサスと、バージニア州で育ちました。
So she's a southern girl.
南の女性です。南部女性です。
So there was a meeting of the north and the south.
お分かりになる方はこの北部と南部の、ね、違いあるんです。アメリカには。
My family, I have an older brother and sister.
私には、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいます。
This is two years ago at Christmas when we went back.
これは2年前に家族でアメリカに帰った時の写真です。
My brother is, he is the owner of a pest control company.
私の兄のダビデは、アメリカで、害虫駆除の会社を経営しています。
And is also starting a Hope Church Wenatchee.
そして、このウェナチという場所でホープチャーチという教会を開拓まさにしようとしているところです。これはケリー先生がまさに一緒に行こうとしておられるところです。
My sister is an attorney.
そして私の姉のレベッカは、今弁護士をしています。
And as you heard in Yuki's story, growing up she was a big part of my life.
先ほどゆきえさんの話にもありましたけれども、この姉のレベッカは私にとって本当に大切な存在です。
I moved to Japan when I was five.
私が日本に来たのは私が5歳の時でした。
And my first two years of school.
私の最初の、学校2年間の学校は、
my grandma actually taught me.
実は私の、祖母である、フィルス先生が、教えてくださったんです。
School was not my thing.
学校は私は大嫌いでした。
I struggled so much.
学校で本当に、苦しみました。
Reading, writing, just comprehending, it was so difficult for me.
この、読み書きがとても苦手で、こう理解するのは本当に私にとって難しかったです。
It came to the point where my mom would the night she would record her reading the textbook and then I would listen to the tapes and follow along the next morning.
私は読むのがあまりにも苦手だったので、私のお母さんは、夜ですね、この教科書の、テキストを全部お母さんが読んでレコーディングしたのを、その次の日に私が聞いて一緒に読んだりとか、それぐらい大変でした。
But somehow I got through high school.
でも私もなんとか高校を終えることができました。
When I was about 8 years old,
私が8歳の時、
my dad would go on trips, to help translate for different pastors that came.
私の父のロバートが、あちこちにこう、教会の働きで出ていく時に、兄弟いろいろ私を連れて行ってくれました。
And at that time it was a pastor called Trevor Chandler.
このこの時はですね、 ト、トレバー先生という、先生の、働きのために一緒に行っていました。
And when we were at one of his meetings and Dad was translating, it was the first time I really had an experience with the Holy Spirit.
この時私は8歳でしたけれども、私のお父さんがそのトレバー先生のために、日本語に訳していましたけれども、その時に私は神様に出会う体験をしました。
The very sad thing is,
悲しいことに、
right after about from 12 to 16,
12歳から16歳ぐらいまで、
I made a lot of, bad life decisions.
私は人生の中でたくさんの、悪い決断をしました。
That really took me away from where God was leading.
その決断があったので、私は本当に神様から離れたような人生を送っていました。
And it came to the point where at 16 I hit rock bottom.
16歳の時、私は、自分の人生のどん底にいました。
And I had lost all strength to live life.
もう私はこの人生もう生きていくことができないと思うようになりました。
And I was thinking, a lot about how to just finish it.
その頃私は、どうやったら自分の人生をここで終えることができるか、そればかり考えていたんです。
But one thing that is so amazing,
でも素晴らしいことに、
that I am so thankful for.
そして今とても感謝しているのは、
And as parents, I want to, to share with you.
私を支えてくれた両親です。
And I want to share to anyone that are parents, to whoever is a parent.
そしてまた今両親になっている方々にも、本当に伝えたいです。
The power of a praying family.
この両親の親の祈りの力というものは力強いです。
And the community that a church provides.
そしてまたこの教会のコミュニティが支えてくれた、本当に私はそれが心強かったです。
Through that, through the grace of God, through the community around, that was around me, I was able to, meet God again and really change my, have God change my life.
その時に、この両親の本当に祈りを通して、また教会のコミュニティを通して、神様の恵みによって、私はもう一度神様のもとに帰ってくることができました。
There's a saying that says it takes a village to raise a family, to raise a child.
アメリカのことわざで、一人の子供を育てるのには本当に村全体の力がいるねっていう、そういうことわざがあるんですけれども。
And church is that village.
この村というのは私は教会だなと思っています。
And if you want to have a reason for either for you or to, for your family to come every week to church,
もし皆さんの中で、皆さんのご家族や、兄弟がこの教会に毎週来るようになってほしいなと思うのなら、
This is why.
これが
is because the village around you can support where, you're not able to support.
これが教会の大切さです。自分ができないところを教会のコミュニティがお互いに支え合うことができる。
I have so much respect for my, my dad and mom.
私は、私の父と母を心から今尊敬しています。
When I was about 18, this was right after I just, really had given my, life back to God and was getting back on track.
18歳の頃です。これはもう一度神様に出会って人生をまあやり直しているところ。
My dad and mom both, spent much time with me just developing who I was.
私の両親はそこからたくさんの時間を私に特に注いでくれました。
And one thing that my dad and we did is we picked up cycling. And one of our, one thing that we did was we took a 5-day trip, of cycling through Kyushu.
その中でお父さんと私はよくサイクリングをすることが増えました。九州を5日間かけてサイクリングして回ったこともあります。
Okay, we're gonna kind of speed up here. In 2003, something like that, basically I went to America.
2003年、私もアメリカへ行きました。
And through that, basically it was a time that really God did a lot of, working a lot in my life.
その PBC に行った時のあれかな、ポートランドバイブルカレッジの中で、神様は私の、人生に本当にたくさんたくさん働いてくれました。
Pastor Joel and Kelly were, their home was a home away from home, my home.
ジョエル先生とケリー先生の、家に実は一緒に住んでたんですけれども、そこが私の家となりました。
Where, the, it was a big church that we were connected to, but where I really found my place to be able to serve was in, like, Yukie said, was in Lighthouse.
教会はとても大きいメガチャーチだったんですけれども、私が実際にもつながって一緒に働ける、そこはその先ほどゆけいさんが言っていたライトハウスという日本人のためのミニストリーです。
It was a great time to meet so many different friends.
たくさんの友達がそこでできました。
And now I have friends, that at that time now are serving the Lord all over Japan.
そしてこのポートランドバイブルカレッジに行った仲間が今、日本で日本中で大きな教会の働きをしている友達もたくさんいています。
Literally, I have a friend in Okinawa.
沖縄にいます友達が一人います。
And I literally have a friend in Hokkaido.
北海道にも友達が一人います。
But it's just, it's where I, like again with Yukie, I met Charles and Megumi.
Yukie さんも言いましたけど、私もめぐみさん、チャールさんに BBC で会いました。
Met the pastors of Bridge City in Saitama, Ai-chan and Hontani-san.
埼玉のブリッジシティチャーチの、パスターである、本谷先生と、その奥さんの愛さんにもそこで出会いました。
And after going to school for two years,
私は、PBC には2年だけ行きました。
It kind of came to like a fork in the road. Like, which should I go?
そこで私のこう分かれ道になったんです。
And it was either to go on with the study to go to a normal American college.
そのままアメリカに残ってアメリカの別の大学に行ってそのまま人生を進めるのか。
Or to go back to Japan.
もしくは日本に帰るのか。
But I had a thorn in my flesh.
でも私の中にはトゲがあったんです。
I couldn't get this certain person out of my mind.
ある方の、ある方を私の思いから話すことができなかった。
The whole two years, it was great.
最初のね、本当に素晴らしい2年間だったんです。
And then one seed.
そして一つの種が。
The Christmas of 2005.
2005年のクリスマスの時。
My sister's friend.
私の姉の友達であるゆきえさん。
Came over for Christmas, at my brother's house.
が、この兄のダビデの、クリスマスのパーティーに、来たんです。わかります？わかりますかね？クリスマスの時にユキエが来ました。はい。
And then my brother's wife's mom.
私の兄の奥さんのお母さんが
said, "Is there something between you and Yuki?"
一言こう言ったんです。あの一緒に来てるユキエさんっていう方は何か二人何かあるのって。
And I was like, no.
最初私はなありえねえって言いました。
I was like, that is just gross.
もう気持ち悪いじゃんって。
That is like she's like my big sister.
私のお姉ちゃんだし。
Friend.
友達だし。
That is just awkward.
ありえねえって。
But it did plant a seed.
でも種が植えられたんですそこに。
And over the next few months, that seed grew.
その数ヶ月の間その種がどんどん育って芽が出てきました
And I couldn't pull it out.
それを取り出すことが、抜くことができなかったんです、
so I went to Pastor Joel.
どうしていいかわからなかったので私はジョー先生に行きました
And I was like, what should I do?
こういうことがあるんだけどどうしたらいいですかジョー先生
And first they, like, they had like Kelly go and like, hey Yukie, do you have any feelings?
最初、ジョー先生たちはユキエさんが考えてることを知らなかったので、ケリーを使ってこうちょっとケリーにじゃあ話してもらったらってこうケリーを使ってみたり
でも、ね、このこういう感じだから She was like, oh, I have no feelings for Ryan.
でも先ほど言った通りねユキエさんはそうやって決めてたからいや特に何もないよとこうあの避けられたんです
So finally, Joel was like, "Man up and take her out."
でも最後にジョー先生はこう言ったんです。ライアン、男になってユキエに話しに行け。
で、she was my first girlfriend.
実はユキエさんは私の人生の初のガールフレンドです。
So I had no experience.
経験は全くなかった。
So when she said we went out for coffee,
私が、先ほどユキエさんがライアンからコーヒーに誘われたんだけどって言いましたけど
It was basically an hour long and so of me saying if we got married we would have kids that were like half and that you know this would happen that would happen it was not a pretty sight
告白だけの時ではなくて二人が結婚したら子供ができるその子供はハーフになる、そしたら教育をどうするとかなんか1時間ぐらいずっとそういう話が続いたんです
God is good
でも神様は良い方です。
Through that, we got engaged.
そんなこんなで私たちは婚約しました。
When we got engaged, like Yukie was saying, God really worked on my heart, and I felt strongly along with Yukie that we were to be a part of Joel's team wherever he would go.
先ほど Yukie さんも言いましたけれども、本当に婚約するぐらい、婚約した時に、私個人的に神様が、ジョエル先生が、日本に帰る時にどこにでも行きな、どこにでも、手伝いに行きなさいという本当に個人的にその言葉を受け取りました。
And we are out of time, but I'm just going to really fast.Just kind of crunch this last part together.
最後に少し急いで、話しますけれども、
we got married.
結婚しました。
We moved to Japan.
そしてその後、日本に行きました。
First we went to Kyushu for about a year and a half.
最初、有明バイブルチャーチに1年半ほどいました。
We helped in worship.
ワーシップで手伝いましたし、
ユ
ースミニストリーでも手伝い、働きました。他にもいろいろありましたけれども。
After that, we moved, we went on a spying trip with Pastor Joel.
Spying trip.そして、ジョエル先生と一緒に大阪をスパイしに行きました。偵察として行きました。
We ate good food.
たくさんの美味しいものを食べて、
looked at great sights.
観光もしました。
And we're like, yes!
これだ。
after that, in April of whichever year, I'm not really remembering, but we moved to Osaka.
2009年の春に、大阪に引っ越してきました。
One of the biggest struggles I had was Joel, before we moved, asked me to really clarify.That God was calling us.
私たちが大阪に移る直前に、ジョエル先生が私たちにこうお願いしたんです。
To get a scripture from God.
君たちが来るのはとても、嬉しいけれども、必ず神様から御言葉を得てほしいとお願いされたんです。
And it really scared me because up until that time, you know, I had heard God share like in thoughts, but I never really, had God speak through the Bible to me.
その時私はちょっと怖かったんです。神様がこういうふうに語ってくれるのは何か何度も経験していたけれども、この御言葉を通して本当に語ってくれたことがまだその時に人生でなかったからです。
But God's after about three or four months of just asking God, you know, can you give me something?
でもこの3、4ヶ月本当に神様何か御言葉をくださいとお願いして祈ってました。
It was a Wednesday. It's I have it written here. It was April 23rd, 2008.
2008年の、4月のことでした。
He gave me Genesis 12:1.
創世記の12章の御言葉を神様は私に与えてくれたんです。
time,
時間がちょっと限られているので日本語だけでお読みします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるのものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されます。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。
So when I got that, I was like, I got it!
私がこれを、御言葉をもらった時にもう嬉しくて、もらった!
And I was like, this is so cool!
この御言葉めっちゃええやんと。
And then I found out that it was the exact same verse that my grandpa received for him to come to Japan too.
その後で気がついたんですけれども、実は私のおじいちゃんのレオ先生も日本に来るときにこの同じ御言葉が彼に与えられているんです。
At first I was like, what? I got a reused verse?
私はでも最初それを思い出したときに、あ、これってもう使われている御言葉やん。あかんのちゃうんと思ったんです。
But I received. I was like, I just laughed at how amazing God is to just saying, "Yeah, uh-huh, it is."
でも、私はこう、でも本当にこれはもうすでに使われている御言葉だけれども。
And then so with that, we moved to Osaka in 2009.
本当に神様がその御言葉を与えてくださったから、それでいいじゃんと受け取りました。
And I was able to find work here.
そして大阪に来て、仕事を、仕事が与えられました。
I was an English teacher. I had my own class for 5 years.
私はある幼稚園の、先生を、5年ほどして。
And then after that, I moved into management.
そして今はマネージャーのような仕事をしています。
And then 6 years ago, I felt God, asked me to start, an English school with my wife.
そして6年前に、私の妻のゆきえさんと一緒にこう英会話教室、プライベートの英会話教室を始めるような感じの、 を感じました。
The reason why was I felt that God was asking me to free up more time to help work at, to be able to be involved with Life Church.
この大きな理由は、このプライベートの教室を経営することで、もう少しもっと時間ができて、もっとLife Churchを一緒に助けることができるんじゃないかというそういう思いから始まりました。
And through that, just seeing now how God has used each of our steps throughout our whole life to lead us to this point.Of becoming lead pastors here at Life Church.
振り返るときに神様が本当に一つ一つのステップを神様が確実に導いてくださり、今日に至るまでこのリードパスターとして今日ここに立つ日が来るまで導いてくださったことを私は感謝しています。
Even at Life Church, I've been able to be a part of so many different areas.
Life Church でも私はたくさんの働きのに関わることができました。
I love food.
食べること大好きです。
I love kids.
キッズも大好き。
Many other things we did, but one thing that I just was really blessed by was being the youth pastor for this last season.
たくさん感謝することがありますけれども、このまあユースパスターとしてエピックをリードする、私が本当に心から感謝しているのは。
And it has been such a blessing to just see how God has worked through this next generation.
神様がこの次の世代を立て上げようとする働きに私がその一部に関われたことを心から感謝しています。
And so I know a lot of the kids and teachers are upstairs right now.
今日今たくさんの子どもたちや先生たちは上でクラスをしてくださっていますけれども。
But I am so thankful for the team that pours into our next generation.
このチームとしてこの次の世代に注いでくださる本当にこの先生たちにも心から感謝しています。
Okay, I'm going to finish with one verse.
最後にもう御言葉で終わりたいと思います。
In Psalms 32:8 it says, The Lord says, I will teach you and guide you in every way you should live.I will watch over you and be your guide.
詩編の32編の8節、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。
Would you mind all standing?
よかったら皆さんお立ち上がりください。
I'd like to just pray over us and just as we go into this season of God just leading us, the Holy Spirit guiding us.
この私たちが新しいシーズンに入ろうとしている中で聖霊様が導いてくださるように皆さんと一緒にお祈りしたいと思います。
And I'd just like you to, I'll pray and just you follow along in your spirit.
できれば私が代表して祈りますけれども皆さんよかったら心の中で一緒に祈りに入ってください。
But allowing God what he's doing here in Life Church.
そして神様がこのLife Churchの中で働いておられなさろうとしておられることに本当に同意してください。
Let us become one.
そしてここで本当に一致が与えられるように一つになることができるように
go into the plan that he has for this body.
そしてこの教会の体に、体として神様が与えてくださっているこの約束の地へ行くことができるように、そして一人一人が一緒に
that he will just have a great plan for each one of us.
私たちの一人一人のために神様のご計画がなされるようにお祈りします。
Lord, thank you for today.
今日ありがとうございます。
Lord, you are such a master planner.
神様、あなたは、素晴らしいご計画を立てられる方です。
We have just seen a little bit of what you've done in Yuki and my life.
今日、私とこのユキエさんの人生の中で、あなたがしてくれたことを少し見ましたけれども。
But thank you for every story here that is.That is represented as a person here.
今この部屋の中にあるこれこのここにあるすべての一つ一つのストーリーにあなたが働いてくださったことありがとうございます。
Thank you that you have led them.
彼が導いてきてくださってありがとうございます。
That you have guided them.
ガイドしてくださってありがとうございます。
And that your grace has been abundant for every person's.Walk.
そしてあなたの恵みが一人一人の人生の歩みに豊かにあることありがとうございます。
Thank you for the brothers and sisters that we call family.
この家族と呼べるこの兄弟、そして姉妹を本当にありがとうございます。
And as we walk out into your plan that you have for us.
あなたが用意してくださっているご計画に信仰を持って踏み出すときに
We lay down our thoughts.
私たちの思いを今本当に置きます。
We put down our plans.
私たちの計画も置きます。
And ask for yours.
そしてあなたのご計画だけがなるようにと
For you to be at the center of each of our lives.
私たち一人一人の人生のど真ん中にイエス様あなたがいてください。
And at the center of this church.
そしてこの教会の真ん中にあなたがいてください。
In your name I pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
はい。 本当にもう最高ぐらい、遅れてます。
It's probably the longest message we've ever done before.
でもあの本当にありがとう。
But thank you so much for listening to us today.
こう2回分かようかなと思ってたんですね。
We're thinking about separating these two stories into two Sundays.
でもこれを1回として本当に2人がどうやって神様を本当に使ってくれたか。
But I hope that you were able to see how God used two of us here together.
それと同じように私たち全員が同じ、私たちも同じにつながっていること。
And just like us, everyone in here in this room are connected all together.
来週から私たちはこの、植えられるその大切さを、ミニシリーズを始めます。
Next week we're gonna start a new series, how important to be implanted in this church.
でそれを本当に神様からこう受けたこと本当にワクワクで、もう今もうみんなが OK だったら今語りたいぐらいですけど、やめます。
I am so excited what God has given me for this coming next message.
なのでまた来週、ここまたオンラインで、お会いしましょう。
And looking forward to see you again online on site. See you next week.
ありがとうございます。また上上がったらライアンも言いますけど、みんなからごめんなさいってちょっとあの軽くちょっと伝えてこっちがもうごめんってめっちゃあの上の、子供の先生に、伝えます。
Okay. And remember to pick up your kids and please say thank you and then sorry we're late. But please say thank you to all the staff. Thank you.
Okay. また来週。